久しぶりにピンマイクを使ってますが、聞こえてますか？大丈夫？はい。十数年前に礼拝の中で激をすることがありました。荒野で呼ばわる声がするという、そういうテーマの中で、バプテスマのヨハネ役をが与えられました。まあ、今から考えますと、まあ、聖書の箇所をですねよく理解をしていなくてそういう劇をしたわけで、思い出すと冷や汗が出ます。荒野のイメージを文字通りの草木一本も生えていないと、荒野というところをですね、そのように、私はその当時イメージをしておりました。そういう草一本も生えてない砂漠の中でひげぼうぼうのヨハネが、狂ったようにこう叫んでいると、そういうイメージで、劇を演じたわけですけども、ちょっと違ってましたね。まあ、その後いろんなことが分かってきて、荒野のイメージが、荒野、皆さんどういうイメージを持っておられるでしょうか。まあ、荒野、聖書で新共同訳は荒野となってますね。レが中に入っていますが、まあ、意味は同じことですが、まあ、荒野とは放牧などに使われる、まあ、未耕地のこと、まだ耕されてない地のことを言います。まあ、聖書の中で言及されているその荒野の地域の多くは今日では完全にこう不毛の地、砂漠とかゴツゴツした岩のそういう荒れ地とこうなっているわけですが、まあ、聖書の中で言及されているのはそうではなくて、その一部にこのオアシスですね、そういう緑のそういう状況が点在していたということなわけですが、まあその2000年前から森林破壊がこう進んでまいりまして、植栽が行われなかったわけで、今ではそういう不毛の地となっているわけです。まあ、かつてはそういう放牧地や平原やオアシスがあって、そのオアシスではその泉や、まあ、時々降る雨にこの村落の建設や重要なそういう大将ですね、大将キャラバンですね、そういう人たちのその商いがされるそういうところもずっとあったわけですね。まあ、モーセが神にまみえたのも、またイエス様が試みに遭われたのもこのような地であったわけです。イスラエルの民が40年過ごしたのはシナイ半島のアレノ、アラノであったわけですが、まあ草一本生えてなかったら出エジプトの民は60万と言われていますね。青年男子だけで60万ですから、まあ、全部入れると200万人ぐらいの民がいたんだと思いますけども、そのような砂漠の地であったら、まあ、4日も命は持たなかったと思います。まあ、当時の荒野は草木が茂ったオアシスが至る所にあったわけです。まあ、そういうイメージで、荒野を捉えたいと思いますが、まあ、そしてこれは新約にも引用されて、キリスト教の信徒が、まあ、実際生活をしているこの世の環境を示唆しております。そしてそのような象徴的な意味を含めて、この不信の警戒、まあ、つまり、 不信仰へ落ちらないようにこの用心をして心備えをすることを言っているわけであります。ヘブル人への手紙3章ヘブル人への手紙3章8節に、次の御言葉があります。アラノにおける試練の日に神に背いた時のようにあなた方の心を固くなにしてはいけない、まあ、このような御言葉がありますが、まあ、その時の劇もですねそういうアラノをもう少し、その意味アラノの意味を少し知っていたら、もう少しマシな劇になっていただろうと少し反省をしているわけですが、光が来た光が来た、アラノで叫ぶ声がします。光が来た光が来た、全ての人を照らす本当の光が来た、光を迎える準備をしなさい、道備えをしなさい。声の限り叫んでいるのはヨハネです。町の人々はヨハネの語る言葉を聞いて驚きました。なんてあったかい言葉だろう。光が胸に差し込んでくる。なんて厳しい言葉だろう。心の奥に隠していた悪いものまでが全て光に照らされる。ヨハネの言葉を聞いた人々はなんだか胸が苦しくなったり、いても立ってもいられなくなったり、誰もが不思議にじっと座っているわけにはいかない気持ちになりました。やがて人々は、町の人々は、アラノで叫び続けるヨハネこそ、自分たちの心を神様へと向けさせる救い主だと思うようになりました。人々はヨハネに尋ねます。あなたこそ私たちの救い主ですか？ヨハネは答えます。いいえ、違います。私は救い主ではありません。人々はさらに尋ねました。それでは昔の預言者が再びやってきたのですか？それがあなたなのですか？いいえ、違います。私は昔から言い伝えられてきたような預言者ではありません。人々はお互い顔を見合わせてからヨハネに言いました。それではあなたは一体何者ですか？ヨハネは答えました。私はアラノで叫ぶ者、私は光を明かしする者、救い主がどんな方かを伝え、その方を指さすことが私の務めです。明くる日のこと、ヨハネはイエス様が自分のところに近づいてくるのを見ました。ヨハネは目をカッと見開くと、イエス様を指さして言いました。この方をご覧なさい。この方こそ私たちの光。この方こそ私たちの罪を取り除く神の子羊。この方こそ私たちの救い主。私はこの方の上に天から神様の霊が下るのを見ました。さあ、この方をご覧なさい。私たちの本当の光が来たのです。ヨハネのもとに集まった人々の眼差しは、ヨハネの顔からヨハネの指へ、それからヨハネの指さす方へと移りました。みんな一斉にそこにいるイエス様を見つめます。ヨハネを見つめているのではなくて、そのイエス様を見つめています。ヨハネはイエス様を指さして叫びます。光が来た光が来た、すべての人を照らす誠の光が来た。皆さんの光のイメージはどのようなものでしょうか。さんさんと降り注ぐ太陽の光でしょうか。あるいは雷の稲妻のような光でしょうか。 今の時期の時期ではこの美しい夜のイルミネーションでしょうか。私はもう21年ほど前のことになりますが、生まれて初めて教会に足を踏み入れ、玄関に入って、その玄関の踏み込みからそのフロアに足を踏み入れたときに、神々しい光に包まれました。本当にこうこの上からドーッとこう押してくるオレンジ色、そして黄金色に混じったような光の束が上から注ぎました。一瞬体が熱くなったのを覚えています。その後少しぼーっとなって何をしたかよく覚えておりませんが、確かにそういう光に上から注いできたのを覚えております。先週も話をしましたが、恵子先生が天に召される前の一月間くらい光に包まれていたと、そのような証をされておられますが、その光こそが誠の光、イエス・キリストだと私はこれから信じております。パウロはダマスコ途上で光に打たれて、馬から転げ落ちて、その後改心したと、まあ、馬から転げ落ちたという表現は聖書にはないかもしれませんが、そのような状況で、光に打たれたとあります。まあ、ある学者の説によれば、それは稲妻に打たれたのではないかと。でも私はそれは違うのではないかと思っています。恵子先生が光に包まれたあの光、私が経験した光がパウロに注がれた光だと私は信じています。ヨハネはすべての人を照らす誠の光が来る前に、その光を明かしするために神から使わせたものです。ヨハネ福音書はそのことを一貫して強調しております。そして明かしするそのお方は、ヨハネが靴の紐を解く資格もないほど力強い方であり、自分のように水ではなく聖霊でバプテスマを授けると答えております。ヨハネは自分のことをひたすらイエス様を明かしするために使わされた存在であることを告白しております。イザヤ書40章イザヤ書40章3節に、次の御言葉があります。呼ばわる者の声がする、荒野に主の道を備え、砂漠に我々の神のために王子をまっすぐにせよ、大きな道をまっすぐにせよ。この言葉を用いて人々に悔い改めを説くヨハネは、自分がメシアの道備えをするものであることをわきまえていました。ヨハネがイエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言ったのは、ヨハネがユダヤ当局者から使わされたパリサイ人たちとの問答があったその翌日のことでありました。子羊とは神殿礼拝でなされる犠牲の供え物として捧げるものを指しております。イザヤ書のメシア預言、53章7節。イザヤ書53章7節。ほふり場に引かれていく子羊のように、また毛を刈る者の前に黙っている羊のように、 というこの箇所がありますが、まあ、このほふり場に引かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のようにと、この記述とも深い関係があると思われます。バプテスマのヨハネはメシアによる救いを水越祭の子羊に重ねて語ります。それによってイエス様の十字架の死によって人々が罪が解き放たれることを、解き放たれることをあらかじめ明かししたのです。バプテスマのヨハネについて考えるとき、ヨハネが神様から自分に与えられた役割をわきまえていた人だったということを思います。だからこそ人々からメシアやエリアや預言者の役割を期待されていたにもかかわらず、明確にそのようなものではないと言えたのではないでしょうか。またヨハネは自分に与えられた働きを荒野で叫ぶ声である、まあ、そう答えています。そして人々に呼ばわる荒野の声としてイエス様を指して、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと語っています。バプテスマのヨハネがイエス様を明かしする際、この31節と33節にこの2度も私はこの方を知らなかった、まあ、そのように告白をしているわけですが、とてもこの様子が印象的です。まあ、ヨハネはイエス様と親類であったわけですから、全くこのヨハネがイエス様を知らなかったというわけではないわけで、まあ、イエス様がメシアであるということを知らなかったと、もうここでは言っているんだと思います。ヨハネはイエス様にこのバプテスマを授けます。その時に霊が下ってきた、霊が下ってくってとどまるのを見た、そのように言っているわけですが、そして、その霊が下ってくるのを見たので、この方こそ神の子であると明かしたと、こう言っています。見た、これは本当に、ヨハネが見た、自分の目で見たわけですから、本当にそのように証しができたわけです。知らなかったが見たので証しをする、知らなかった、ヨハネがメシアとは知らなかったけれども、霊が下ってとどまるのを見た、そこで言います。そこでその方がメシアであるということを信じた、そこにヨハネとイエス様との出会いが起こっていたのだと考えられます。まあ、信仰にとって出会いとはとても重要です。バプテスマのヨハネにとってイエス様との出会いは、それまでの知識や予想では及ばないような見たという体験だったはずです。ヨハネはイエス様に出会った時に、それまでの思いが変えられて、この方こそ神の子であると告白したのであります。皆さんも今まで自分の考えや生き方が変えられるようなイエス様との出会いを、この日常生活の中で経験したことがあるのではないでしょうか。そしてバプテスマのヨハネのように、私たちも一人一人に神様から与えられた役割があるのではないでしょうか。皆さんに与えられた役割、使命と言っていいかもしれませんが、それは何でしょうか。それは自分自身や 周りの人たちが期待するものとは違うかもしれません。神様から示されることは、私の経験では自分が望んでいるものとは違うことのように思います。一昨日の金曜の聖書の学びではルカ14章のところを学びました。同時に榎本康郎先生の一日一章の記事を分かち合いました。その記事の中に次のような私たちに対する厳しい指摘がありました。それぞれ自分の身として分かち合いたいと願います。イエスの周りにはこの3種類の人間がいた。一つはイエスに反対した者、二つ目はイエスの周りでワイワイ言っていた人、つまり群衆である。もう一つ、この三つ目は弟子たちで最後までイエスに従った人たちである。群衆はあるところまではイエスに従ったが、苦しくなると従うのをやめた。その人たちも時には寝食を忘れてイエスに従ったが、自分に大事なことがあるとさっさとイエスを捨てて帰っていった。私たちの信仰にもそういう傾向が多いと思う。普段は熱心にイエスを愛し神の愛を感謝しているが、自分の大事なことに出会うとパッと身を交わして自分の好きなことをしてしまう。そんなものを許さないと神は言われないが、その人はイエスの弟子になることもイエスの命をいただくこともできない。いつまでたってもワイワイ騒いでいる群衆である。イエスは私たちがその群衆になることを望まれない。自分の十字架を追ってイエスの命により新しく生き返ってほしいと言われたのである。そのような記事でありました。私たちは群衆になっていないでしょうか。イエス様の教えよりも自分のことを優先してはいないでしょうか。この世で楽しいことをすることとイエス様の命をいただくことの両方を同時に手に入れようとしている自分がいるかもしれません。両方は無理です。イエス様がこの世に来てくださったことにより、罪により死ぬしかなかった私たちを救いに預からせてくださったその喜びを、クリスマスを間もなく迎えるこの時期、その意味をしっかりと心に刻んでイエス様がくださった新しい命に生きてまいりたいと願います。お祈りいたします。主よ、あなたの光によって私たちを暗闇から救い出してくださったことを感謝いたします。イエス・キリストだけが誠の光です。その命の光を私たちの人生に照らしてください。聖霊の力により頼み、福音を大胆に伝えられますように。一粒の麦が地に落ちて多くの実を結ぶように、私たちを福音の通り札として用いてください。感謝して皆によりお祈りいたします。アーメン。